それでは今日も創世記から共に見ていきたいと思います。今日は創世記の34章になりますが、1節から5節まで、あとで全体になりますけれども、34章全体になりますが、1節から5節をまず見ていきたいと思います。聖書を私たちが読みながら、時にはですね、その箇所によってはですね、そこに記されている出来事などを読むと、こういうことが書かれなく、なかったらいいのになと思うようなね、とってもこう、なんて言いましょうか、大変な、Let's see, honey, I think you're with the kids, aren't you? Aren't you with the kids today? Yeah, I think so. Yeah, we'll go check the thing, but I think...はい、でそういう箇所もね、あります。で今日のこの34章はまさしくですね、そんなような箇所かなと思いますね。聖書の60ページになりますが、創世記の34章、で、そのような箇所になりますと、やはり一つにはですね、このような箇所があるということは、私たちの世の中が本当にどれだけ罪深く悪に満ちたものなのかを、考えさせられる機会でもあります。ですから逆に言うと、もしですね、このような箇所が一切聖書にないとしたら、あまり聖書そのものはリアルではないと言えるかもしれませんね。すなわち私たちの世の中は本当に問題の多い、また本当に悪の多い、そういうものでもあるので、ですからそんな意味でですね、そういうふうに言えると思います。今日の箇所、今日のような箇所を通して私たちは、この世の中がどれほど罪深いのかというのも同時にですね、神様からの御助けがいかに必要であるかをまた考えさせられるような箇所でもあると思います。今日ですね、悪に負けてはならないというですね、題してこのメッセージを見たいと思います。悪に負けてはならない。で、しばしばですね、私たちはこの悪に巻き込まれると注意しませんとね、負けてしまうと思いますね。しかし負けてはならない。前回ですね、見ましたけれども、ヤコブはやっと、いわば落ち着いたわけですね。シェケムというですね、町の近くで土地を買い、そこで祭壇を築きましてですね、そして前回見たように、その祭壇で礼拝を、の前で礼拝をしたり、そのようなこう落ち着いたような時だと思います。聖書には年月は書いてませんけれども、おそらく大体こう考えると7、8年ぐらいですね、そこに住み着いたような気はします。で、おそらくそれはそれなりにですね、平凡な暮らしだったかと思います。そういう中でこの神様を礼拝し仕えておりますが、でも今日のこの箇所になりますと、またまた本当に大変なこの状況に直面してますね。で、そう考えるとですね、神様に礼拝しお仕えするということは、私たちにですね、問題がない保証ではありませんね。すなわちそう、神様にお仕えしてるからといってですね、じゃあもうね、問題は直面しないというのでは特にありませんね。やはり私たちはこの悪の多い世界に住んでいますから、時としてそれに直面し、あるいはそれに打ち勝たなければ、あるいは打ち勝つ方法についてですね、学ばなければならないわけですね。で、そういうわけで、まずですね、34章、創世記の34章、1節から5節まで、まずお読みしたいと思いますね。60ページになりますが、レアがヤコブに産んだ娘 デイナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。するとその土地の族長のヒビ人ハモルの子シェケムは彼女を見、これを捕らえ、これと寝ては恥ずかしめた。彼はヤコブの娘デナに心を惹かれ、この娘を愛し、年頃にこの娘に語った。シェケムは父ハモルに願っていった。この女の人を私の妻にもらってください。ヤコブも彼が自分の娘デーナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時家畜と一緒に野にいた。ヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。このようなですね、始まりです。まあ、この始まりからしてもですね、本当に大変な状況ですよね。悪に満ちた世の中についてこの34章を通していろいろ示されるんですね。デーナというこのヤコブの娘レアから生まれたですね、娘さんがなんとですね、まあ、暴行強姦ですね、こう会いまして大変なこう状況がここに記されています。まあ、彼女はその町の他の女性女の人と一緒にですね、まあ、何かお付き合いしてたのかお交わりしてたのか、まあ、分かりませんが、おそらくこのいろんなこう彼女の誕生や今の状況流れを考えると13歳14歳ぐらいですね、そのぐらいの年だろうと、まあ、思われるわけですね。まあ、今の社会では13、4では結婚しませんが、当時ではそういうぐらいでですね、結婚することもありましたが、そう珍しくないわけですが、まあ、今日ここで問題にしているのは結婚するではということではなくて、それはもちろんこの暴行に受けたというですね、こういう状況、悲惨な状況ですね。でまあ、分かりませんがこの族長ですね、あのヒビ人ハモルの子シェケムとありますから、まあ、ある意味位の高いこの町の中ではね、位の高いこのものです。まあ、そういうものの身分やあるいは持ち物に騙されたのか分かりませんが、でもとにかく大変なことになったわけですね。でこういうふうに見ていきますとですね、本当に悲しい残念なことですが、しかしながら今日も私たちの世の中ではこのようなことが特に珍しくはないんだろうと思いますね。でそのような私たちは悪に満ちた世界に住んでます。でこの場合には、まあ、いいのか悪いのか分かりませんが、シェケムはすなわちこのはですね、ディナーと結婚しようと思うわけですね。そしてそのように申し出て、ヤコブのにですね、その申し出るわけですね。まあ、そのことが8節以降に記されているんですね。まあ、ちょっと8節から読んでみますと、ハモルは彼らに話していた。私の息子シェケムは心からあなた方の娘を恋慕っております。どうか彼女を息子の嫁にしてください。こんなふうにこう始まるわけですね。で、まあ、そのようなその状況の中に、まあ、ヤコブは沈黙しているとありますが、その息子たちは違いますね。7節見ますと、ヤコブの息子たちが野から帰ってきてこれを聞いた。人々は心を痛め、ひどく怒った。シェケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルの中で恥ずべきことを 行ったからである。このようなことは許されないことである。というですね、まあ、当然ながらヤコブの子供たちですね、息子たちは、このことをですね、非常にこう悲しく思い、また怒ったわけですね。でそれは本当に当然かと思いますね。大変なことであり、決してそれを良いことではありませんし、どう考えてもですね、 正当化できないようなわけですが、しかしながらこの34章を読んでいきますと、大変な始まりですが、それがさらにさらにと悪化していくんですね。でこのところでですね、まあ、さっき見ましたように、このハモル、まあ、シェケムのお父さんですね、ヤコブというこのディーナのお父さんと相談して、その結婚を申し込むわけですね、お願いするわけです。そしていろいろこうお話が進むんですが、それに対して13節ではヤコブはこのようにですね答えてますね。ヤコブの、ごめんなさい、ヤコブの息子たちがですね、13節、ヤコブの息子たちはシェケムとその父ハモルに答えるとき、シェケムが自分たちの妹ディーナを怪我したので悪だきみを企んで、彼らに言ったとかありますね。こう、まあ、あの気持ちは本当分かりますね。彼らはこのようにですね、ディーナの結婚について、まずですね、こういう条件があれば、まあ可能でしょうと、こういうふうにですね、悪だくみというか悪い計画をしてですね、まあ、お答えするんですね。ちょっと見ますと14節ですね、彼らはに彼に言った、割礼を受けていない者に私たちの妹をやるような、そのようなことは私たちにはできません。それは私たちにとっては避難の的 ですから。ただ次の条件であなた方に同意しましょう、まあ、すなわち結婚していいですよ、同意しましょう。それはあなた方の男子が皆、この町のですね、シェケムの町の男子が皆割礼を受けて私たちと同じようになることです。そうすれば私たちの娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちを私たちがめとります。そして私たちはあなた方と共に住み、私たちは一つの民となりましょう。もし私たちのこの言うことを聞かず割礼を受けないならば、私たちは娘を連れてここを去りますと、こうあのヤコブの息子たちがですね、まあ、お父さんがあまりこう話していないんでしょうか、分かりませんが、その代表して答えるわけですね。で結局その、まあ、割礼を受けなければならない、割礼を受けるならば、そしたらこの結婚を認めよう、そして私たちはお互いに結婚し合ったり、そうい こう仲のいい、ね、状況を保ち、一緒に暮らすことができます。まあ、そもそもそれがハモルですね、シェケムのお父さんのハモルの勧めでしたから、一緒にこの地に住まないか、一緒に結婚をそういうふうにこうめとらないかというね、一つの民にならないかと、そんなこうお話でした。そしてそれに、まあ、乗るようにですね、まあ、割礼を受けなければできません、割礼を受けるならできますと言ってですね、このヤコブの子供たちがですね、息子たちがそのように答えます。まあ、悪だくみとありましたね。本当に、まあ後で見ますけども、何を企んでいたかと見ますけども、でも本当にこの神様から与えられたこの割礼というのは特別な民の印でありながら、それをこのように何て言いましょうかね、一つの策略として悪用するというのは本当にまた悲しい残念な話ですね。でそのようなお話を聞いたハモル、また息子シェケムはそれにですね、じゃあそのようにしますと言ってですね、18節では、彼らの言ったことはハモルとハモルの子シェケムの心にかなったとあります。じゃあそうしようと、まあ、なるわけですね。そしてこのハモルとシェケムは自分の町に戻ります、まあ、隣ですからね、すぐ戻って、そこで町の人々にそれを説得しなければなりませんね。すなわちシェケムやハモルだけの問題ではなく、町中の皆さんが、男性がですね、このようにその まあ、割礼に応じなければならないので、まあ、そのように戻ってですねお話しするわけですね。でそこでですねハモルがこのように20節からお話ししてますね。ハモルはこの町の、まあ、リーダーですね、指導者ですが、ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げていった。あの人たちは私たちと友達である。だからあの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよ、行き来させよう。この地は彼らが来ても、この地は彼らが来ても十分広いから、私たちは彼らの娘たちをめとり、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。ただ次の条件で、あの人たちは私たちと共に住み一つの民となることに同意した。それは彼らが割礼を受けているように、私たちのすべての男子が割礼を受けることである。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。3、彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住まおう。その町の門に出入りする者は皆ハモルとその子シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする者のすべての男子が割礼を受けたとあるわけですね。でこのハモルの話もですね聞きますと、まあ、さっきからですねこの悪に満ちた世の中と言っています。ディーナの暴行から始まり、この34章ではねそこから始まり、このヤコブの子供たち息子たちの悪巧みに進み、そして今度は気づいたでしょうか、ハモルの悪巧みもありましたね。23節ですが、そうすれば、ね、私たちは応じたならば彼らの群れや財産、それに全ての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。このような表現、このように言ってますね。まあ、以前はハモルはヤコブの前では仲良くですねしようとしているように聞こえますけれども、ここでは本当に自分たちの町の財産を増やしたり、自分の、まあ、族長ですから権利を増やしたり、そんなことを非常に感じるわけですよね。しかもこの町の男性もそれに、まあ、応じるわけですね。じゃあそうしようというわけです。さあそのようになりましたが、じゃあ25節ですね。ここで一番こうある意味、まあ、一番ディーナの暴行も大変なことなんですが、さらに悪化していきますね。25節から見ますとこのようにありますね。3日目になって、ちょうど彼らの傷が傷んでいる時、ヤコブの2人の息子ディーナの兄、シメオンとレビトがそれぞれに剣を取って、難なくその町を襲い、すべての男子を殺した。こうして彼らはハモルとその子シェケムとを 剣の刃で殺し、シェケムの家からディーナを連れ出していった。ヤコブの子らは刺し殺された者を襲い、その町を略奪した。それは自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるもののものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、それに家にあるすべてのものを虜にし略奪した、とこあるわけですね。まあ冒頭に言いましたように、このような34章をですねできたら飛ばしたいですね。こういうことが聖書にないといいよなと思ったりしませんか。本当にますますですね悪化してますね。シェケムの大虐殺と、まあ、略奪ですね、 本当にディーナの暴行自体が本当に大変な状況ですが、さらにさらにこの話が悪化していき、まあ、シミオンとレビ、このディーナの、兄たちが、町の男性を皆殺しにしてですね、そしてその財産、まあ、その妻たち子供たち財産を全部ですね略奪し、この町を滅ぼすわけですね。本当にまあ大変なこう状況ですね。で、まあ、彼らのこの復讐という思いがあるんだと思いますね。復讐するという思いですが、しかしながらそれはそのまあ確かにこのディーナへの暴行というのは大変な犯罪ですけど、それ以上のこの犯罪をしてしまったようなね、こんな状況になるわけです。時々ですね、民数記の、ごめんなさい、申命記ですね、申命記の19章の21節をちょっと見たいと思いますが、申命記の19章の21節ですね。このように書いてありますが、まあ、憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足とありますね。でこのような箇所を読むと何か非常に残酷に聞こえる、まあ、神明記ですね、神明記の19章21節338ページですが、非常に残酷に聞こえますね。まあ、よくね、目には目、歯には歯、手には手、ね、こういうとても残酷で、確かに新約聖書を見ますとイエス様はそのような考え方を正してはいますね、正してはいますが、でもこの19章の21節はまさしく神様からの戒めでもあります。でも私はですね、これは目には目というのを何が何でも目を取るということよりも、その犯罪に見合った裁きをというようなこの歯止めをつけるというかね、裁きに、そういうような意味合いであるようにも思いますね。まあ、私たち人間というのは何かこの悪さに遭いますとね、本当に復讐を何倍に返そうというこの悪いねじれた心を持ってますから、目一つなら二つ、あるいはもっと命を取ってしまうとかね、身分によってはそうですよね。例えば歴史の中でもよくありますよね、この上の目上の人に頭を下げないぐらいでこう殺されてしまうようなね、そういう歴史もまあなくはないわけですよね、人類のね歴史には。ですからこの歯止めをつける意味で、こういう犯罪に見合ったこう裁き、それを超えてはならない。確かにディーナへのこの暴行というのは大変な犯罪です、大変なことですが、しかしながらそれだからといってその町全体を見殺しにして、そしてその女性子供たちをみんな奴隷にしてしまうようなね、そういうことはまた話が違いますよね。まあ、このような本当に驚くような、ちょっと目をそれたいような話が今日のねこう34節にあります。そしてその最後にですね、30節31節見ますとこのようにありますが、それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私たちを責め、私たちを撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。まあ、ヤコブがそう言うんですが、彼らは言った。息子たちですね。私たちの妹が友情のように取り扱われてもいいのですか。このように、まあ、この34章が終わるわけですね。 でこの悪に満ちた世の中、まあ、この最後にもですね悪を覚えますね。それはどういうことかというと、この悪を正当化するこの息子たち、ヤコブは彼らにですね、何ということをしてしまったのかとこう言いますと、自分たちのしたことがあたかもですね当たり前かのように正当化してですね、これはむしろいいことなんだと言い張るような言い方をしているんですね。でしかもヤコブも、まあ、正直言ってその見方は非常にこう欠けているように思いますね。これで私たちはこう嫌われ者になる、まあ、町の人たちの様子はともあれディーナのことも置いてですね、嫌われ者になるということを一番大きく取り上げています。まあ、このようにですね34章ここで読む終わると非常にこう暗く希望のない何かね、こういうようにも感じます。確かに私たちの世の中も時としてはこのような世の中で暗く悪に満ちたものです。そこで今日ですね考えたいのは、その悪にどう対応すべきかということですね。でもちろん今日のこの箇所はその間違った対応の仕方との代表かと思いますね。こういうようなこの悪にですね向かった時に、悪に遭った時にこういうふうに対応していけないというですね、まあ一つの模範だろうと思います。例えば5節では、34章5節ではヤコブが沈黙したっていうんですね。これもいけないだろうと思いますよ。悪にこの向かった時に、悪に遭った時にこのようなことが、特に彼はお父様ですから、自分の娘を守るそういう立場なのに黙っている、沈黙している、何も言わなかった、これも決して良い反応ではないわけですね。対応の仕方ではありません。悪をただ見ぬふりしてもそれでは良くなりませんし、そのようなことは決して聖書は進めてはいませんね。でももちろんその息子たちシモンとレビの行動も決してそれは良くないわけです。これも、ま、本当に大変なものですね。まあ、しばしば人はですねこのような悪に直面すると、出会うと、それにこうやられますとですね、何とか仕返しをしようと思うわけですね。そしてそのようにしばしばその最小の悪以上の仕返しをしてしまうようなですねこともあります。まあ、正しい方法というのはじゃあどうかというと、まあ、この34章にはないので他の箇所をちょっと見ながらですね少し考えたいと思いますが、ローマ人への手紙の12章をちょっと見ましょうかね。ローマ人への手紙の12章の19節ですね、見ますとこのように記されています。309ページになります。聖書の終わりの方になりますが、309ページローマ書12章19節ですね。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなた方の敵が飢えているなら彼に食べさせなさい。乾いているなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい、とかあるんですね。まあ、今日のメッセージ題名はこの、ね、21節からですね、悪に負けてはいけません、ね、負けてはならない。ですから信者として、まあ、イエス様を信じる者として、じゃあこの、ね、悪に直面すると、それに巻き込まれると、そういう目に遭うと、じゃあどうすべきか。まあ、まずはその復讐してはならない、むしろ主に頼りなさいと言っているんですね。主はそれを正してくださるので、主に任せなさい。まあ、私たちは、普通の 本能と言いましょうかね、罪人から普通に出るこの湧き出るこの思いというのは当然復讐です、ね、そんなのは許せません。許すもんですか。そしてそれを何倍にして返そうとする、こういうのが私たち生まれながらのね反応ですね。当然そうです。でも聖書はそうではありませんよと言ってるんですね。神様に任せなさい。そしてここでは例えば敵がに食べ物を与える、水を与えるなど、14節ではこのようにありますね。あなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福すべきであって呪ってはいけません。まあ当然の反応は呪いですね。こんなことをするなら呪ってやるってね、本当にこのね、その人のことが悪く思って悪いことがあるように願うわけです。でもこれでは悪に負けてしまうわけですね。負けてはいけませんと言っているんですね。私たちはすなわち神様に頼るなら悪に打ち勝つことができるわけですね。でも神様に頼らなければ打ち勝つことはできない。もう一箇所ちょっと参考にしましょうかね。エペソビトの手紙の4章ですね。エペソビトの手紙の4章の31節2節ですが、378ページですね。4章31節、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい、あるわけですね。そのような基本が示されてますね。ですからこの、まあ、今日見た34章はお手本になりませんこういうのは、ね、間違いです。本当間違いだらけ。そして悪の満ちた世界の一つの手本ではありますが、そのようなものを真似してはならないというね、そういう話ですね。でもう一つですね、まあ、私たちはですから今見ましたように反応正しく応答す対応すべきですけども、最後にですね考えたいのは私たちの悪への神様の対応ということですね。で私たちの悪というふうに言うのも、今日のこの34章の話を見ますと、何かこう何て言うかね、第三者ね、私ではなくこんなに悪とい人たちというね、何か自分と別世界というふうにこう案外考えます。まあといってもこのお集まりの中ではそのようなことをしてきた人はいないだろうと思いますよ。それはもちろんね。でもしかしながらこの私たちの心もこのような悪にしていないとしても悪で満ちていると聖書は私たちに教えているわけですよね。マタイによる福音書ちょっと見ますと15章ですね、19節にはこのように記されてますが、マタイの15章19節、30ページになりますが、悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。時々ですね、こういう犯罪がありますとですね、テレビの評論家などですね、どうしてこんな悪いことがあるんですかとこういろいろそういう話を聞きます。そしていろんな意見が出ますね。その人の過去やらいろんなねことがこう言われます。まあ、そういうことは確かに影響すると思います。仲間が悪かったとかね、まあ、いろいろ言えるとは思いますが、しかしながら聖書から見ると悪というのは基本はですね、私たちの内側から来ると。すなわち外部の、ね、影響もあります。それは否めませんが、でも私たちの内側から悪が湧き出てくる。で、そういうふうに考えていきますと、聖書を見ますと、私たちはいずれも罪人であり、まあ、このような今日のお話のようなですね、 暴行やあるいはこの大虐殺や略奪などそんなことはしていた、いていなくたと、いないとしても、やはりこの私たちの心には人への憎しみや、あるいはそのひどい目に遭うと罵ることや、あるいはその人のことをどうしてもこうね、よく思えない、その人のこと、その人のに神様、その人に復讐をしようとするようなね、そういう心は私たちも持ってます。否めないですね。ですから程度の差があっても私たちの心も本当に悪に満ちているものであり、神様に対する面でも神様への姿勢もそうですね。でそこでじゃあ神様が私たちにじゃあどう対応しているか、すなわち罪深い悪に満ちた心を持ったこう私たちですよ、神様がどう対応してくださるのかですね。マタイの5章ちょっと見ますと、このようにイエス様がおっしゃってますね。43節からですが、8ページですね。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです、ね、確かにそうですね。神様は本当にそのように人を扱い、祝福し、神様は愛と祝福と思って私たちの悪に対応するわけですね。本当にそのような悪に満ちた世の中でありながら神様の多くの祝福が与えられています。で私たちがこの天のお父様に似るようなものになるのであれば、やはりそのような愛と祝福を持って対応すべきだと呼びかけているわけですね。私たちが本当に心が変えられるように主は願っています。ですからこそイエス様を救い主としてお使わしくださり、そして私たちをこの悪に満ちた世界から救い出そうと主はなさるわけですね。で私たちを変えようとしております。すなわちこの悪に満ちた世界の中に私たちは住んでいながらも、それに打ち勝てるように主は来てくださった、来られたんですね。ですからそういう意味で言うと、悔い改める罪人には神様はなんと救いを与えてくださる、ね、そういう罪深い心を持っていながらも、そのような悔い改める罪人には神様は救いを与え、私たちをこの悪から救い出してくださいますね。ルカによる福音書ですね、見ますと、ここではイエス様が二人の人についてちょっとお話ししましたね。ルカによる福音書の18章ですが、18章の9節ですね。18章の9節、152ページになります。自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対して、イエスはこのようなこのような話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中で こんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ここにことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週2度断食し、自分の受けるものの皆その10分の1を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。 なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです、あるわけですね。やはりこの自分の罪を認め、悔い改め、神様に許しを求めるなら罪許されますね。このお話では2人の人物がいましたね。2人とも宮に祈りに行きますが、片方は大変こう、まあ、何て言いましょうかね、真面目な人なんでしょうね。しかしながら自己満足してますね。本当に自分は神様の前に何らこう過ちがない、お詫びする必要もない、立派だ、まあ神様感謝しますね、こんなに立派で嬉しいですこんなこう祈りですね。でまあもう一人はですね、主税人ですが、いろいろこれまで悪さをしてきたし、そのことに気づかされてますね。でこのままでは本当に神様の前では申し訳ない、どうかこのね罪深い私を許してください。でイエス様がそのこと場面を見てですね、二人が帰ってきます。そして、主税人の方が許されました、ね、神様の前において義とされた、正しいものとみなされたんだというね、そういう話ですね。この悔い改める罪人は救いに預かり、本当に許され神の子とされますが、その反面この最後までですね、自分の罪を認めようとしない、まあ、今日の兄弟シメオンとレビはそうでしたね。当然そうじゃないですかとお父様に聞かせるんですが、そのような悔い改めようとしないものは最終的には裁きに預かるのだと、この神様が述べているんですね。神様は本当に忍耐深く待っておられますが、しかしながら私たちにの罪を悔い改めなければ、許しを求めなければ、ゆくゆくは裁かれるお方でもあります。で今日ですね、このヤコブの人生からまた見ましたけども、ある意味大変悲しい場面ですね。そのヤコブの家族の中での非常に悲しい話です。これ後にはあまりディーナの話も出ませんが、本当にこれは大きな傷となったに違いないわけですね。でしかもこの家族がそういう悪に直面すると、その反応の仕方も非常にこう残念な反応ですね。ヤコブの沈黙もそうですが、兄弟のその怒りも、そしてその復讐も、その町を滅ぼし、まあ本当に悪に悪を重ねるような悲しい34章でした。しかしこのような話は決して例外ではないようにも思うんです。例外ではないのは、まあここまで拡大しなくても原理的には今日何ら変わらないと思いますね。私たちの世の中でもちょっとした悪に遭えば、それに2倍3倍に返してですね、そして悪に悪を重ね、そして次第にそれがこの拡大していくような、そんなこう世の中ではないでしょうか、ね、それでは決して悪に勝てない。でも今日はですね、悪に負けてはならないと、主は私たちに、ご自分の子としたされた私たちに呼びかけてますね。負けてはならない、いやその天のお父様にその悪を任せなさい。そして主は確かにそれを正しく正してくださる、そのようにですね、私たちにまあ呼びかけているわけですね。まあ、今日メッセージの前に294番を賛美しました。294番というのは、静かに待てりでしたっけ、ね、これは私も静かに待て我が玉よ、とても好きな曲ですね。この曲を今日選んだ理由がありますね。それはどういうことかというと、この曲を愛していた宣教師5組いました。よく歌っていましたが、そのエクアドールの原住民に福音を届けようと思い出かけました。5人とも殺されました。で、まあ、そこでお話が終わるかなと思うと、そうじゃないんですね。その 殺された人たちの妻やおばさんが宣教師として同じ人たちのところに行きました。そして命がけに行きましたね。ですから殺されたんですからね、そのご主人がね。でそのある奥様は自分の子供を連れて一緒に行きました。娘さん来ました。でそこでですね、その人たちと一緒に住みました。やがてその人たちは自分のたちのした罪を気づいて悔い改めてイエス様を信じ、そして多くこのねクリスチャンになりました。ですからこのようにですね、その曲を選んだのは必ずしも復讐しなくても私たちはやっていけるんですね。そして私たちはそのように歩めば主は顧みてそれを祝福し用いてくださる。ですからそのようにぜひですね、私たちも覚えていきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにある意味非常に悲しい残念な創世記34章でしたが、しかしながらそこには本当にこの世の悪に満ちた罪に満ちた世の姿が示され、私たちはそういう世の中に住んでいますから、そういう世の中でいかに主のために生きるか、そういう学びになるよう願います。どうか私たちもそれぞれ顧みながら、自分たちの歩みを見ながら、そして歩めますように、本当に主の御助けによって主を見上げながら天のお父様に似ることになりますように、本当にこの祝福と愛と満ちるものとなるように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。